Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著書が、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。松江大学城のツリーズエンジニアです。今回は第2回目になります。今回のゲストは猿光さんです。わー、
はい、こんにちは。
こんにちは、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
猿光さんはですね、かつての私の勤務先の同僚で、今は友人としてお付き合いをさせてもらっています。もう10年以上のお付き合いになると思います。また猿光さんは月刊キャムネットに、コラムを連載されています。皆さんぜひ機会がありましたら、時間がありましたらぜひ、読んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
で、猿光さんは上海に暮らして、もう20年近くあるということで、はい、私よりも長いっていうことですよね。で、いろんな意味で、私の先輩、でもあります。で、今日は、このようなですね、猿光さんと主にその上海についてお話をしていきたいと思います。中で、話の流れでですね、私の紹介みたいなものも合わせて、お話ししていければと思います。じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。猿光純子と申します。ですね、私とコウさん、お名前コウさんとお呼びしています。はいくつか共通点がありまして、お付き合いも長いんですが、お互い の配偶者といいますか、コウさんにとっては奥様、私にとっては夫ですね、が中国人であったりとか、年齢も近いということ で何かつかず離れずのお付き合いをさせてもらっています。前回私もラジオを聞きました。で、コウさんご自身のことが何も語られてはないのではないか、語られていないのではないか、ね、彼は何者なのだとお思いの方も多いと思いますので、今日はね、ちょっと講座について、ちょっと、人となりを、また私生活などを聞いてみたいと思います。
はい、
はい、じゃあ、まずですね、何年生まれですか？
1966年、はい、生まれです。
うん、
はい、
で、それから、どちら出身ですか？
生まれたのは東京で、その後川崎から埼玉ですね。で、埼玉が一番長いです。
うーん、なるほど。じゃあずっと関東地方にお住まいだったということですね。
そうですね。
それから皆さんご覧になりましたかね、プロフィールにあった美しいシルエットなんですよ。ご本人でしょうかね。いえ、ご本人なんですね。身長高いですよね。
そうですね、身長、はい、
何センチ？
183です。
あ、うん、で、あのようなお姿に
でもあれ身長わからないですよね。
わかります
ね。わかりますか、はい、比較物なかったし、あんまり一人だけだし、
でも背高そうだなと、思いますよ。はい、それからね、大学は早稲田と聞いているんですが、何学部でいらっしゃいました？
第一文学部です。今なんかなくなっちゃったみたいなんですけど、そういう故障ですね、がなくなったらしいんですけど、当時は第一文学部っていうふうに言っていた学部です。
あ、そうなんですか、はい、有名な作家さんなどもね、多く輩出されたところですよね。
そうですね、はい、
はい、なるほど。そして上海には何年にいらっしゃいましたか？
上海に来たのはですね、2003年の4月になります。
その頃ね、知り合ったのはそのあたりでしたかね。私知り合った時にね、江さんは、奥様の実家に居候させてもらってるって聞いたんですよ。
はいはい、じゃあもう本当に来てすぐですね。僕2003年に来てですね、2003年の春にこちらに来て、その後妻の実家に居候で、その居候したのがおそらく1年弱だと思うんですね。
あ、そうでしたか。
ですんで、おそらくもう本当に来たばっかりの頃に、さゆみさんとお会いしたと思いますね。
あ、なるほどね。でその頃も日本語を教えてらっしゃったので、こちらに来られてからすぐお仕事に就かれたんですよね。
そうですね、日本では日本語教師じゃなかったので、こっちに来てから履歴書をですね、たくさん書いて、それをそのいろんな大学に持って、営業マンじゃないですけども、売り歩いていたというか、ありますね。
じゃあちょっと大学卒業から上海に来られるまで、奥様と知り合ったこととかをちょっと話していただきましょうかね。
そうです。私事で本当に恐縮ですけども、大学卒業したのはですね、ちょうどバブルが弾けた91年ですね。でその後小さな出版社に入りました。でそこで5年間やった後にまた別の、出版、少し大きな出版社に入りました。でそこで7年半ぐらいだと思います。で都合13年弱日本で、サラリーマンをやったことになります。で妻と会ったのは、2つ目の出版社で仕事をしている時に、中国でかつて大学時代に留学してたんですけども、その留学中の知り合いに紹介してもらって何回か会ってですね、でいい人だなということで最終的には上海に来ることになったんですけども、そうですね、出版社を辞めてもう本当にすぐこっちに来たという感じですね。
なるほどね、はい。私ね、江さんすっごく中国語上手なんですけれども、出会ってからずっと中国語ですか、奥様とは？
僕は彼女に会ったのは、もう彼女はですね、日本語学校2年目ぐらいで、日本語能力試験っていうのがあるんですけども、留学の条件として日本語能力試験、1級、最低でも2級っていうのがあって、それの1級をもう取ってたんですね。ですんで日本語、僕の中国語よりも彼女の日本語が全然、上手だったっていうのもあるんですけども、彼女にとっては中国語を聞いた方が楽だったりとかするのかもしれませんし、僕はどうしても喋りたいっていうのがあったので、中国語が多かった時期もありますね。
なるほどね。で今の家庭での言語は？
家庭での言語はもう本当にちゃんぽんですね。半分半分ぐらいかなっていう感じがします。
そうですか、
はい。
ちょっと私事ですけど、私は割と日本語が多いんですね。私は日本で知り合って日本語から始まったので、ほとんど私が喋れない時からだったので。
ご主人とお会いになったのは
今日は江さんの話じゃないですか？いやいいですけど、
あまり聞く機会なかったかな。
あ、そうですかね。私日本で中国語を習おうかなと思って、ある教室に行ったところ、今の夫がアルバイトで、大学院生だったんですけど、アルバイトでちょっと教えていて、
なるほど、
っていうところから知り合ったんですけどね。
でその後どのぐらいお付き合いされたんですか？
それから1年半ぐらいですかね。
あ、1年半お付き合いされて、向こうからプロポーズとかっていう感じ
ていう、なんでしょうね、これまあ結婚だろうかなっていう雰囲気ですね。
なるほどね、
うん、
でその後、まあ、プロポーズ、この結婚を決められて、うん、その後すぐにこっちに来られたんですか、それともその間しばらく日本で一緒に暮らしたりとかして、
はい、そうですね、うん、私は1年間日本で暮らしていて、その頃夫は商社に勤めていたので、それで、その商社 の、うん、派遣でといいますかね、駐在員として上海に来たんですよ、うん、
あ、それはすごくいい、待遇的にはいいパターンですよね。
まあそうですよ ね、
まあ、当時としてはです ね、
う
ん、ですね、まあ、今はちょっともう分かりませんけど、
そうですよね、うん、それで夫が、その、辞令が3年間ということで、うん、3年後には辞令が出たんですけど、うんうん、夫がもう帰らないと、うん、ここで何かやっぱりずっと暮らして何か自分でやってみたいということで、うん、今に至ってるんです。
で、サルミさんはそのご主人のお仕事も手伝われているということで、本当にすごい方です。サルミさんは今その、まあ、ご主人のそのお仕事の手伝いって僕言いましたけども、
はい、
どんなお仕事、工場を任されてるわけですよね。
そうなんですよ、うん、でそれは月刊キャムネットの方にね、いろいろ書かせてもらってるんですけ ど夫の会社の工場に、うん、工場が別のところにありまして、実は食品サンプルを作っておりまして、うん、でもう中国の何て言いますか、従業員が定着しないもので、定着しなかったら技術も向上しないんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、ということで私が手伝うようにやって、うん、早8年、
うん、
はい。じゃあ話を戻しまして、郷、
はい、
さんは今は もちろん、奥様のご実家の方を離れてご自分でお住まいになっていると思うんですけれども、
はい、
それは上海のどのあたりと言いましょう。
上海の、まあ、中心は人民広場っていうところなんですね。ピープルスクエアってよく言われていますけども、そこを基準にして考えたときに、私の住んでいる家というのは、北東方向ですね、北東方向に5キロぐらい、
うん、
で地下鉄に乗ると15分ぐらいで着いちゃうような比較的、中心地に近い場所ではあります。で、日本人に、まあ、馴染みの深い路人、
うん、
路人の記念館がある路人公園がすぐ近くにあります、
うん、割といい環境ですね。
環境的にはいいですね、うん、私の住んでいる二次区地区っていう区はですね、うん、比較的その文化的というか、そういうその雰囲気がしている場所の一つでもありますね。
なるほど。で私ね、前にこんな質問を受けたことあるんですけど、上海は何省ですかって。で、省じゃないんですよね、上海市って。
そうですね、上海はいわゆる直轄市といって、中国には直轄市が4つあるんですけども、これはその省ですね、省と同じような権限を持った行政区で、まあ、日本でいうとその政令指定都市みたいな、そういうものに近いと思います。で現在はそのこの直轄市っていうのは上海を含めて北京、それから重慶、天津、全部で4つになりますね。ついでですけど、まあ、それ以外 その省でいうと中国全体で23の省、それから、5つの自治区ですね、それからこの4つの直轄市、そして、2つの特別、行政区ですか、があります。
あ、なるほどね、はい、その一つが上海ですね。
そうですね、だからかなり権限を持ってるっていうことですね。
なるほど、で、これのラジオのプロフィールにもね、あるんですけど、あと松江ってね、松江というのはどちら。
松江というと本当の読み方でいうと、日本 その、慣習的な読み方でいうと多分松江になると思うんですよね、
はいはい、
松江って言っちゃうと、
う
ん、まあ、日本の島根県の松江みたいで、
そうです
よね、結構授業でもみんなその、
うん、
笑ってるんですけども、
うん、
まあ、この松江、まあ、僕松江って言っちゃいますけど読みやすいので、
はいはい、
松江区は一つの区ですね、区の名称です、
うん、
それで場所的に言うと、さっき言いましたその人民広場、うん、上海の中心から、南西方向に40キロぐらいの
南西方向
ですね、である意味で郊外ですね、
はい、
で近年ではその、まあ、松江っていうとちょっと田舎、
うんうん、
郊外であまり開発されていないっていうちょっと田舎っていうイメージだったんですけれども、
うん、
でもこの実は歴史をずっと遡ると、
うん、
松江っていうのは今のその上海の中心よりも全然発達していて、唐、うん、の時代、
唐
の時代に遡ってですね、その頃はその松江府 あの大阪府の府ですね、
はいはい、
として非常にその栄えた場所だったんですね。
多
分その当時はおそらく今の上海、そのバンドとかあの辺はもう漁村ですよね、うん
うんうん、
超田舎っていう感じだったんですね。
です、うん、
ですんで今その政府が力を入れて開発に力を入れてますけども、この間出来上がったあのグァンフリンっていう、
うん、
広いっていう字に富む林、うん、これはまあ場所の名前なんですけども、うん、ここはその上海の根っこだ、
うん、
根ですね、
うん、
って言ってそこをもう大きく開発して、まあ、今たくさんの観光客が行っています。で僕もこの間家族で行ったんですけど、面白いっていうか
観光地っていうことですか。
観光地ですね。なんか博物館みたいなのを作って、しかもそれがその 水面下なんですよ。水面下にそのあの展示物を作って、でその松江の歴史みたいのをたどっていけるみたいな。
水というのは川、
そこ湖を作ったんですよ。人工的に湖を作って、その下にその穴を掘ってそこに展示物を、まあ陳列してるみたいな感じ。
なるほど。
ですんで、今最近しか知らない人にとっては松江ってちょっと田舎のイメージなんですけども、実はそうではない。歴史的に見るとですね、でしかも最近の松江は結構その町全体も開発されてきていて、その大学城のあるところなんかはもうすごい、まあ、サネさんも知ってると思いますけども、まあ、いろんなそのショッピングモールとかホテルとかですね、できて、で学生にとってはとても遊びにもいいし、
そんなところになっちゃったんですね、
ですね。
そこで高さんの勤めていらっしゃる学校があるということ
なんですね。そうですね、
はい、なるほどね。
うちの松江大学城にはですね、7つの大学があります。
だから大学城、
そうですね、上海外国語大学、それから東華大学、対外警防大学、加藤政法大学とか、まあ、全部で7つの大学が、かなり広い場所ですけども、に集まっているということで、できたのは2005年ということですね。ですけど、
じゃあ、十何年か経ちましたね。
そうですね。
なるほど、わかりました。ここまで聞いて皆さん、高さんの印象はいかがでしょうかね。物知りだし、まあ、身長は高いし、美しい奥様と、お嬢さんがいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
というもう何不足のないエリート君ではないかと。
いや、エリートではないですね、全然
と思ってらっしゃる方々も、彼は苦手なものなどないんじゃないかと思わせるんですが、私彼の苦手なもの知ってるんですよ。
何ですか。
車の運転。
僕本当全然ダメです。
それは性格的なものですか。
性格でしょうね。運転は絶対性格でしょう。僕はもう本当に日本では一時期姉の車を借りていたこともあるんですけども、でもほとんど運転しないんですよね。したくないんですっていうのは、決まったルートなら、まあ、いいんですけども、ちょっと知らない道とか行かなきゃならない時になると、もうなんていうかな、焦っちゃって、
で今ほらナビとかありますけどもね、
当時は全然そういうのなかったですし、車運転大好き。
大好きです。車がないとね、私は生活できないところに住んでる。だいぶね、先ほどの区の話がありましたけれども、私は歩東新区というところに住んでいます、
はい、
っていうのはほら皆さん上海って言われてよくテレビで見るビル群ですよね。その間に川が流れていますね。
長江ですね。
そうですね、それはこの辺りだと南北に流れる感じになるので、上海では西と東というんですよね。川を挟んで西側と東側。
そうですね、
で私は今は東側に住んでいるので、歩東裏の東の新区と書くところに住んでるんですね。今でこそね、すごく地下鉄が通って便利になりましたけど、引っ越したばっかりの時には何もなくってですね、もう車がなければ買い物にも行けないので、もともと好きでもありましたし、はい、
そうですね、日本でも運転されてたんですよね。
もちろん、はい、
中国でのその運転っていうのは日本と大きく違うところとかってありますか。
あります、交通ルールが違うのでね。
その左右が反対ですよね。
そう、ま、左右も反対ですし、赤信号でね、右折が可能なんですよね。
そうですね、あれ日本から来た人とかはちょっと危ないですよね。
そう、私も信号無視だと思いましたもん。
日本だと赤信号だともう右折も、 当然できないですよね。
そうそうそうです。
こっちはでも合理的だと思いませんか。
思います、思います、ね、だから日本だと左走行なので、うん、角に交差点に必ず日が、ね、左かの左折か の、うん、青い矢印が出てる感じ、全てに出てる感じなんですよね、
うんうん、そうですね、うん、あとはどうですか、その運転のしやすさとか。
しやすさね、多分ね、上海に旅行に来られた方はまずタクシーに乗られると思うんですけど、タクシーは怖いですよね、
まあ、F1 レースみたいですね
ね、
で手に汗握り、
みんなあんなに運転しなければ走れないんじゃないかと思われるみたいですけど、案外ね走れますよ
あ、そうやってるんですか
やってます、暴走する、いやいや案外ね、自分の速度を守ってドロドロ運転でもみんなかわしていってくれるし、
うんうん、そうですね、
そう、
確かにタクシー本当に怖いですね、
うん、怖いですよね、
うん、スピードじゃないんですけども、うん、寝ながら運転している人に僕3回会いました。
なんで
もうなんでって分かりました、多分眠いんでしょうねもう本当にもう怖くて、でこれまずいと思う、でも寝ないでくれって言っても寝てないって言うんですよ、
うんうんうん、
いやこれはしょうがないなと思う、じゃあもう寝かせないようにするしかないと思って、うんうん、もうひたすら大声で喋りまくるとか、うんうん、あとちょっとかわいそうだったのが、その家族旅行で家から空港まで行くのにタクシーを使ったことがあったんですね、はい、でその時に女性のドライバーだったんですけども、はい、寝るんですよ、
はい、
で僕そのバックミラー越しに見えるんですよ、目がちょうど、でも寝てるのでちょっと起きてくださいみたいな、
はいはい、
でそこからまあ話をし始めて、うん、そのお子さん、まあ、離婚されたのかな、シングルマザーで、
はい、
お子さんがなんかその学校行かなきゃいけない、学費があるから働かなきゃいけないとか、まあ、そういう話をこうして、まあ、最後降りると少し多めにあげたんですけど、でもタクシーの運転っていうのはやっぱりその日本もそうでしょうけども、深夜運転とか、うん、徹夜して運転とかっていうその不規則な、うん、労働でしょうから、うん、まあ、大変ですよね。
それはまあ大変ですよね、うん、
まあ、もちろんこっちの命かかってるか危ないですけどね、うん、まあ、そういう経験もありました。
なるほど、
うん、でも15年いて3回ですから、
まあ、
それ多いと思うか少ないと思うかっていうのは分かりませんけど、うん、でも比較的安全は安全ですよね。
そうですよね、う
ん、事故はそんなに僕自身はないですね、まあ、もちろん見ますけどね、
見ますね、
すいません、
いえそんなことなんです、はい、まあ、いろんな経験もありますよね、もうね16年もいらしたと分かるわけだから、で私ね、その苦手なこと聞いたんですけど、私得意なことも知ってるんですよ。
得意なことなんてあるのかな
おにぎり大学の、ね、イベントで日本人がおにぎりを握ってあげるっていうのがありまして、私もせっせと握ったわけなんですけど、
ありましたね、
隣からすごくかっこいい、いつ誰がおにぎりの型を持ち込んだるんだろうっていうぐらいの綺麗な三角形の正三角形のおにぎりを彼が作られたのを見た時にはびっくりしましたね。
よく覚えてらっしゃいますね。
覚えてますよ、
ずいぶん前ですよね、
うん、
うちの大学ではその年に1回おにぎり大会っていうイベントがあって、でそれでまあ日本人留学生に来てもらったりとかして、うん、まあ、学生ももちろん何人か一緒に手伝うんです。
今はですね
今もおにぎり大会あるんですけども、うん、実はそのおにぎりを作る人が、うん、もう固定化されちゃったんですよ、あるその企業、ある会社に、まあ、お願いするっていうんじゃないんでしょう、まあ、そのことの成り行きで今そうなっちゃってるんですよね、うん、でそのイベントの内容のほとんどを商品とか、
うんうん、
そういったものをその会社に、まあ、お願いしてるんですよね。で学生の中にはその会社に就職する子もいたりとかして、
なるほど
うちの大学にもそのいろいろこう、貢献してくれてるので、うん、大学としてはありがたいと思うんですよね、
うん、なるほどね。でその技はどこで身につけられたんですか今家庭でもされてるんじゃないですか。お嬢さん喜ばれるでしょう。
あ、中国ではですねおにぎりを作るってことないですね。
あ、ないですか、
うん、
そうなんですよね、ここ上海はお米を食べるんですけどね、主食として、
う
ん、
そうですね、
おにぎり見たことないんですよね。
そうですね、まあ、ローソンとか、
うんうんうんうん、
ファミリーマートとかに行くとおにぎりは売ってますけども、うん、家で作ってとか、あるいは、うん、まあ、こっちお弁当っていうのがあまりないんじゃないですか。ありますか、学生とかで。
学生さんは
社会人はね自分でお弁当作ってたりありますけど、 学生でお弁当っていうのはあんまりないですね。まあ、もちろん給食もありますし、うんうん、あと、まあ、売店も学校によってはありますし、もしかしたらその、まあ、分かりませんけど、うん、あの中国って共働きの家庭が多いんですよね、うんうん、でそうすると、まあ、朝そういうの作ってる時間がないとか、うん、かもしれないし、
ね、
まあ、おにぎりっていうのが、まあ、ないですよね。
じゃあご家庭で披露されたことはない？
ないですね。
ないですか？
多分ないと思いますね、っていうの、あのおにぎりを食べたいっていう、そういう欲求はあの妻も娘も出てこないですよ。
そりゃそうですよね。
あと一つはその中国ってその冷たいものをあまり好まない、
うんうん、そうですね、
あのおかず、うん、おかずで冷たいっていうのは、うん、やっぱりあの前菜とか以外だとちょっと考えにくい、
うんうん、そうみたいです ね私もですよね。ありますあります、うん、工場でね、うん、あの必ずみんな今あのお弁当持ちなんですけれど、みんなあの温めてますね、
チンするんですね。
チンするんですよ。で順番待ちなんですよ。電子レンジ2台あるんですけれど、フル稼働ですよ。
あのコンビニなんか行ってもそうですよね。なんだっけな、サンドイッチかな、僕サンドイッチ温めますかって聞かれて、僕いやちょっとそれはいいやと思っていいですって言ったんですけど、だからやっぱりそのおかずっていうか、うん、メインになるものは温かい方が多分好まれるかなと思いますね。
そうですね。
ということで、うちではやっぱりおにぎりっていうのはどうしても冷たくなりますよね、
うんうん、そうですね。
であれを例えば昼ご飯とか晩ご飯で食べるっていうのはないのかな、うん、
なるほどね。ね、私ね一度あの、中国人のご家庭で披露したこと、披露って
披露でしょうね、
したことありますよ。あの喜ばれました、目の前でこうやって、そしたらその、 あの、前に教えてもらった先生のお宅なんですけれど、あの奥様が、うん、いや私もやりたいやりたいということで、じゃあみんなでやりましょうって、
でその時はそのどんな形になるんですか？適当にどんな形でもいいから作りますみたいな感じ。
それ私が最初にね三角を作って見せたんですよ、はい、うん、奥様がやりたいということで最初にちょっとお水つけるんですよ、お塩つけるんですよっていうやったんです、うんうんうん、なかなかやっぱりねあの形には
ならない。
そうみたいですね。なかなか難しいというか、うん、すぐにね、
そうですね、はできないでしょうね。
そういうものらしいですよ、
そうですね、結構難しいですよね、
そう難しいですよね。でこれ第コースさんの第2回目になるわけなんですけども、こうやって何か取り上げてみたい話題などありますか？
そうですね、逆にその僕はあのサルミスさんもそうですけど、上海にすごく長くなっちゃって、あの最初に感じたその違和感みたいのが徐々に薄れてきてると思うんですよね。
確かに。
だからむしろその、リスナーの皆さんにですね、もしお時間があればあのこんなことを知りたいとか、そういったことを、まあ、お寄せいただければですね、できる範囲で、まあ、説明をさせていただいたりとか、あるいは誰かにインタビューをして聞いてみたりとか、そういったことをしたいなと思うんですよね。
ね、聞いてくださったら嬉しいですよね。
そうですね、
私、ちょっと最後の一つだけ質問なんですけど、
はい、
上海に来て良かったことなど、これは日本ではできなかったなとか、あの、っていうことありますか？
あ、逆にサルミさんどうですか？まず
私ね、あの日本に、私が日本にずっと住み続けていたら、私あのなんていうかな、人の目を気にして言えない、何も言えない人だのままだったと思うんですよ。例えばあの列に並んでない人に対して、あ、最後尾はこちらですよって、この後ろどうぞとかということだけでいいんですけど、またあのちょっと困っているような人に向かって、あ、何かお困りですかとかっていう、なんていうかね、そういう度胸がついたといいますか、ここでは喋らないとって言いますかね、行動を起こさないと自分が損してしまうのでね。
そうですね、なるほどね。
これはここに来てよかったことじゃないかなと思うんですけど、だから人が何と思うだろうとかっていうのを、自分からあまり発信しない人のままでいたんじゃないかなと思います。
そっか、
だいぶ前の話になるんですけど、あの犬の散歩の時にね、立派な骨付き肉が落ちてたんですよ。 あの道路にっていうか、あの歩く歩道のところに
肉付きの骨が落ちる自然性があるところですか。
あるんでしょうね。誰か食べようと思って落ちたのか知らないですけど、してそしたら、あの私これ汚いし、私にうちのに犬が食べるかもしれないのでね、それを拾って、あのゴミ箱ではなくってこの柵のところに置いたんですよ。
ああ犬が届かないところ
に。そう、そしたら中の柵の中に住んでた人がたまたま私がそれを置くのを見つけて、上海語で何語とか私に怒ってきたんで、で怒られたので私悔しくて、別に私が、ね、食べたわけじゃないし、誰かだから私はちょっとカチンときたので日本語で、これは道に落ちてたんだよ、だから私が落としたものでもないから、ここに置いただけって私日本語で言ったんですそしたら外国で一向で言ったにもかかわらず、向こうがまだおばちゃんがね、また上海語で何事か怒ってくるわけですよ。で、なんで私じゃないよ、っていうような不毛なやり取りをやって、それからもう拉致が開かないので、いくら言っても日本語で言っても上海語で返ってくるんでね、だからしょうがないので最後に、あのプートンフォアって言いますかね、中央通語で、だからあの誰か、ね、これはちゃんとゴミを捨てなかった人がね、あのもうマナーが悪いからしょうがないよっていうようなことを最後に中国語で言ったら、そりゃそうだとまた彼女が今度共通語で帰ってきたわけですよ。で中国人はマナーが悪いからしょうがないって言ったんです。なんかカチンときて返せるっていう、今まで私はそんなことは日本ではしないと思うんですけどね。
まあ、日本だとそういう喧嘩にはならない、
ならない、
ね、お互いに我慢しちゃったりとか、また違った方法での戦いになりますよね。それって、まあ、それがいいのか悪いのか分かりませんけども、
そうですね、
でも少なくとも中国のやり方は、あの分かりやすいし、あの精神的に楽っていうかな、発散しておしまいっていう感じは確かに僕も印象的にありますよね。
で、ここの人はみんな何かしら話しかけてきますよね。野菜を買うにしても何をするにしても、だからあの市場なんかで物を買うときにね、あのもうちょっと古いから、じゃあ新しいの出して、新しいのあるんでしょ、ちょっと
すごいな
ということは言いますよ。
あ、本当に
言います、言います。
僕は逆にそのもう今ある市場10年以上通ってますけども、その市場のおばちゃんたちも変わらないんですよね。僕が行くと、あのいつもの通りの会話になって、今日何食べるんだとか、あとはその僕がその目の前にあるものを取ろうとすると、あ、それちょっとダメだから後ろにあるから新しいのが
言ってくれます、
ね、そういうのはありますよね。なんかそういう、人と人のコミュニケーションっていうかな、あのそれだけなんですけどね、それだけなんだけども、なんかその喋ることでつながってるみたいな、特に僕ら外国人ですから、どうしても孤立しちゃうところってあると思うんですよね、精神的にも。
そうですね。
でもそんな時にその形だけでもね、そういった言葉がかけられたりとか、っていうのはまあいいですよね。
そうですよね。私も割とあの同じ市場に行ったりするんですけど、だからあのおまけをしてくれたりとか、
そうですね、
してくれますね。
本当に上海っていろんなところで変わっていて、僕は良くなっていると思うんですよね。まあいろいろ、まあ、ありますけども、全体としては僕は、まあ住みやすくなっているとは思うんですよね。
そうですね。
ただ人間関係の方で言うとね、まあ、そういう市場でのやり取りみたいのっていうのは本当に一部分になっちゃってて、
まあ、発展とともに変わってきたから、あの大きなものがあれじゃないですかね、やっぱりあの、給料の格差とか、そういう生活レベルの差みたいなものが根っこにはあるのかな。
その結局そのどんどん自分の中に、あるいは自分の家族だけに、
そう
入っていっちゃってるんですよね。どんどん
家
に入っちゃっている。だから自分が良ければいいっていうのも強くなっているかもしれないし、その反面に優しい人もね、たくさんいるんですよね。だから僕ら、多分サルミさんもそうでしょうけども、中国はどうだっていうふうに、そのいい悪いっていうふうにはなかなか一言では言えないんですよね。どうしても悪いって言った時に、いい人がその頭に浮かんじゃったりとか、
そう
すると、いやそうじゃないなって思ったりとか、だからある意味では何も言えなくなっちゃうっていう状況には、あるんですけどね。もちろんダメなとこはダメって言うし、いいとこはいいっていうふうに言うべきだと思うんですけどね。
ですよね。
その判断がすごく難しい。
人もいるっていう感じなんですよね。
そうするとでも一般論として語れなくなっちゃうんですよね。その辺の難しさはありますよね。でも、まあ、そういうもんだと思うんですけど、
私あのコウさんとあの家庭的にとか違うのは、あの私の夫は北の人じゃないですか。
そうですね、
で、あの上海語を喋らないことなんですよね。上海の人と結婚していてここに暮らしているのと、私のようにね、あの上海以外の人と結婚してここに暮らしているのとでは、なんかちょっと違いもあるような気がしますね。
そうですね、おそらくあると思いますね。例えばあの適切かどうか分かりませんけども、タクシーに乗りますよね、で僕一人で乗った時、まあ、当然僕は共通語しかできませんから、共通語でどこどこ行ってくれって言うんですよね、そうするとほとんど1回で、理解されたことがないんですよ。
あ、そうですか。
うん、ほとんどは。でも妻とですね、乗った時は一言で通じるんですよ。僕はそれはまあもちろん、
それはあの上海なまりとかそういうことではなくてですよね、共通語っていうことです、発音。
僕は共通語です、共通語です。
奥様も、
で妻は上海語で言うんですよ。
あ、なるほど、そういうことか。
だから、もしかしたらその何か上海、特にその外地から来た人がすごく多いですよね、で あまり良くないことをする人も、まあ、少なくない、で上海人の人からすると、まあ、偏見だと思うんですけども、外地の人イコール、まあ、あまり良くない人みたいな、そういうのもあるんですよね。これはもう偏見ですから、もうどうしようもない。こういうのが
あの、でも感じられます。私もね、 あれなんですよ、家を買う時に、最初上海に来た時にはあのほら、町の方に住んでたんです。それで今のあの歩道シンクというところに引っ越したんですけど、その家を探しているときに、今 あの住んでいるところの話なんですけど、で今の家は建てかけてたんです、一つの住宅街をね。それであのたまたま見つかったので、あ、ここにあの家売ってますかっていうふうにね、あの夫が言ったんです、聞いたんです。たらもう売り切れたからもうないって言うんです。でもどんどん次から次へ人があの集まってきて、あの見ているし、であのモデルルームもたくさん人が、ワイワイしているのに、もう売り切れたというんですよ。
なるほどね。
それでそんなはずはないだろうと思って、あの上海に知り合いになった人にね、であの聞いてもらったんです。あるよあるよ、まだ何件か残っているから早く見に来て、売り切れるかもしれないからということだったんですよ。
なるほどね。
そうなんです。だから夫は上海語が喋れなくて、もちろん共通語ですよね。そしてあの、まあ、ここでは外地人というんですけれど、外地人には売りたくないわけなんですよ。先ほどのね、コウさんの話とあれしますけれども、
そうですね、まあ、多分そういうのの、その原因とか背景っていろいろあると思うんですけども、やっぱり中国の政策っていうのも大きいと思うんですよね。その戸籍みたいなもの、いわゆるその上海だと上海戸籍っていうのが、まあ、都市の戸籍ですね、っていうのがあって、あとはそれ以外、そのいわゆる、の農民戸籍とか、まあ、戸籍が非常にその大事で、その農民戸籍の人は都市に生活できないとか、入れないとかっていう、そういう政策がまだ未だに続いてるんですよね。どうなんでしょうね、そういう政策も理由があってできたもの
で、
すぐに、ね、変えるっていうわけには多分おそらくいかないし、混乱を招くとは思うんですけどね。
そうですね。うちの工場にも、あの外地人のご夫婦がいますよ。
その上海の戸籍をもらうために、その上海人の人と結婚するとか、
そう昔は ね、いろんなのがありましたけどね。前は家を買ったら上海人になれるとか、上海人と結婚したら ね、あの上海の戸籍がもらえるとか。
そうですね、
今はすごい厳しいんですって ね、
っていうのは、まあ結婚した後に子供ができる場合ありますよね。そうすると上海の戸籍がないと上海の学校に入れないんですよね、これだけその受験競争が激しい社会で、上海 その、まあ、質のいい学校に入れないって言ったら、まあ、親としては焦りますよね、どうしても上海の戸籍が欲しいとか、そういう風になって、まあ当然ですよね。もちろんそのいわゆる外地の人のための、外地の子供だけを集めた学校っていうのは、まあ作られてはいるんですけど、それもね、本当にその父兄たちが望むような良質なその教育かっていうと、まあ、微妙なとこですよね。
そうですよね。うちに いい例があるんですよ、あの夫の甥ですよね、夫の姉の息子が、あの結婚しましたけども、もともと夫はの河北省の出身なので、あの甥も河北省なんですね。それであの結婚したお嫁さんというのが、福建省の人で、それ上海で暮らしてはいるんですけれど、二人ともあの上海戸籍がないんです。
そうですね、北と南ですよね。
そうなんです。で、彼らの大きな目標は上海の戸籍を取ることなんですけど、それがもうあの年々というふうにぐらい厳しくなっていて、あの年収の問題だとか学歴の問題だとか。
学歴もあるんですか。
学歴 も、あとどれくらいの、まあ、税金の問題とか、まあ、そういうことなんでしょうけど、
そうですね、
上海市が人材と認めるっていう、そのこのハードルがどんどん厳しくなっているそうで、
そうですね、上海市に貢献しなきゃいけないっていうことですよね。
そうみたいですよ。
なるほどね。
でちょっとあの疑問に思われるのでちょっと補足しますと、あの夫はあの今上海人です。はい。で、どうやって取ったかと言いますと、夫があの帰ってきたその頃にですね、1998年に帰ってきて戸籍を取ったのは2000年過ぎたと思うんですけれど、でその頃にはあのまだ海外留学をしてあの戻ってきた人が少なかったんです。
それで、いいですね。
そうなんですね、そう言いますよね。それで海外に行って学歴を上げて帰ってきた人に対しては、あの無条件で上海市の戸籍を上げるというプラスアルファがついて、
そう高級人材みたいな。
そう、今ではないんですけれどもね。
今もう普通ですもんね。
そう、その時にね、あのさらに車1台免税っていう、
すごい
メリットがついてきたので車が買えたわけですね。
政府としてもね、非常にその人材欲しがっていた時期ですよね。
今では無理だったでしょうね。本当にいい時に帰ってきたんじゃないかと思いますね、夫にしてみれば。
でも良かったですね、ある意味でね。
そうですよね、
やっぱりいろいろと何かと不便ですよね。
そうです、そうですよ。
サミーさんにちょっとお聞きしたいんですけど、あの僕のその去到山前必有路、これの意味っていうのはどう理解されていますか。これあの役としては、あの平松編集長が、書いてくださったあの役でいいと思うんですけども、体験としてこういうふうな感じを覚えたことありますか。
そうですね、何か困難とかにあった時に何かの誰かのアドバイスで道が開けたりとか、そういうのがあるっていうような意味ですよね。
そうですね、あのどんな困難にあっても必ずその、道はあるとという意味だと思うんですよね。で僕は本当にこれをそのラジオの看板みたいなところに置いたのは、僕は本当に中国の生活一言で言うと、この十何年の生活を一言で、言い表せることができるんじゃないかなっていうぐらいのものなんですよね。
あの小さなことではたくさんあります。例えばあのチケットがなくってあの普通で寝台車に乗ったことあるんですね。寝台車に乗って、あのもう、寝台のチケットが買えなかったので座席のチケットを買って、でその時にあの車掌さんが、あの気を利かせてくれて、あの車掌さんが寝るベッドを、
うわあ、それはすごい。
そう、
それは時代的にかなり前ですね。
よくご存知。
今は多分ありえないと思う。
そうですか。
そういうことしてくれないでしょうね。
よくご存知。そうそう、そういうことだったりとか、何かあのそういう人に助けられたっていうことはよくあります。
そうですね、話せばいろいろあるんですけど、ちょっと抽象的に言うと、日本ってどっちかっていうとルールを重んじて、それがそれで僕はすごくいいところだと思うんですよね。だけどあまりにもルールにこだわりすぎて、だから問題の背景とかあまり考えずに杓子定規にもうこれはダメですよっていう風になっちゃうことが僕は比較的多いような気がするんですよね。でもこっちに住んでいて15年間いて思ったのは、なんかその本当にダメなんだ、日本だとこれもうダメなんだな、例えば警察がこうダメだと言ってる、あるいはその区役所の人がもうこれはいけないんだと、ルールで決まってるんだって言ってダメなんだって一回門前払いを食らったのに、でも実はいろいろ方法があるんですよね。
で
結局はできちゃったりとか、これ日本では全く考えられない、行政機関がダメと言ったのに、それをなんかちょっと違った方法でいくと、その行政機関が OK っていうような、 そういう臨機応変というか、それが行き過ぎちゃうとやっぱりその秩序が乱れちゃうって問題になるとは思うんですけども、でも僕は何度もこれに助けられたんですよね。
そうですね、細かいことは私2つ思い出しました。ついこの間は日本に帰る時に、スーツケースが10キロまでだったんですけれど、
格安航空券ですね。
そうです、13キロだったんです、私のトランクが。
あ、3キロきついですね。
3キロきついんですけど、上海空港、上海浦東空港で多いよ、3キロ、荷物出してくださいって言われたんです。へーって困ったなって思って、全部日本のお土産なんですよって言ったんです。まあいいかって言って3キロ多めに見てもらいました。もう一件はね、本当にビザですよ、ビザセンターで
入国管理局ですね。
あ、そうです、はいはいはい、あ、そうです。その時に1週間かかるんですね、本当はね。で、私の帰りのね、帰り日本に行く飛行機が迫ってたので5日で何とかしてくれないかそう拝み倒してなりましたね。
あ、すごいな。
そうやって、そうだから人にっていうかね、あるところところで助けられたことは結構ありますよ。
そうですね、
日本だったら絶対ダメです。
あとそういうことがあるからかな、その中国では小さい時から喋るっていう訓練をさせられてるんですよね。
そうです。
とにかく自分が悪くても、じゃあその理由をきちんと説明しなきゃいけないっていう。
そうなんですよ。だから日本ではね、きっとね、へりくつを言うなって、
怒られちゃう。
そうなんです、それがここでは案外褒められたりするんですよ、
言わないとお前バカだって言われるんですよ。うちの妻なんか学校に朝遅刻したんですって、で先生にすいませんって謝った、まず謝ったら、すいませんじゃないだろうと、とにかくその理由を説明しなきゃいけないんだみたいな話で、まず理由を説明して事情によっては謝るとか、多分順序が違うんですね。でそういう教育とかしつけみたいなものを受けているので、やはりそこで、日本人と交渉になった時にお互いにその誤解生まれますよね。文化だから、別にその口答え、日本的な口答えではなくて、もうそういうふうに生きてきたから、そう言わざるを得ないんですよね。言わなかったら自分が負けちゃったりとか、あるいはダメだって思われたりとか、そしたら絶対言いますよね。だからその辺の文化の違いみたいのも、表面上あるいはその旅行に来てそういうのを見た、自分が体験したっていうことだけで判断をするのは違うよっていう感じがします
ね。いいですね。もう一つ思い出しました。
どうぞどうぞ。
車ぶつけたことあるんですよ。
それは何にぶつけたんですか？
前の車
それ移動中に、
移動中っていうかね、細い路地からビャッと出てきたので、
向こうが、
そう向こうが、で私がビデオ見てたんです。
車の中で、
そう DVD 見てたんですよ。で
それサルミさんは止まっていたんですか？
止まってないです。
サルミさんも動いてんだけど、ビデオ見ながら動いてた。
そうそうそうそう、それで、ビデオ見、そんなにずっと見てたわけじゃないですよ。
チラッとい
い場面だったので、ポッと見てしまったんですね。そしたら目の前にあって、ボンと出てきたので、止まれなくってぶつかったわけですけど、で、特に
怪我とか、
怪我もなければ、相手 の車にあれもな、傷もなかったんですけれど、で向こう の車も、でも一応車、警察を呼ぼうということで、警察来たんですよ。で警察が、でどうしたって言うので、私がだから彼が急に出てきたと、で中国人は急に出てくる、何もウィンカーも何もしないで急に、後ろの車が近づいても急に出てくるからしょうがなかった、止まれなかったと言ったんですよ。
じゃあそれを聞いたら向こうが悪いですよね。
そうです、で相手の方が、割とおとなしい方だったので、
あ、よかった。
それ以上お咎めも受けず、
でも最終的にその警察はどういう判断をしたんですか？
でも修理が必要、ペンキなどが剥がれているので、一応自己証明をもらって、
保険がね、
それ
必要ですか、
済みました。
じゃあそろそろ、お時間も、サルミさんもね、ほぼ休みなく工場で働かれてるし、
家事もしておりますし、
そうですね、いやこれすごいですよね。毎日家事、仕事を終えて遅く帰って家事をしてですね、
はい、
で旦那さんに食事を毎日は僕はできないですね。僕も作ってますけど、いやさすがに無理です
ね。これね、でもこれもまた中国の習慣で、夫のふるさとの北の習慣だったら女性がするんですよ。
そうですね、
みたいですよね。
南なんかだとね、ちょっと違うんですね。
そうなんですよ。
ちなんかでは特に時間のある方がやるということで、うん、
素晴らしい。
時間のあるのは常に僕なんでまあ土日は作ってくれますけど、平日はもうなんか毎日は僕も無理なんで。
そうなんですね、最近ね、でもね、食器洗ってくれるようになりましたよ。お椀も、お茶碗も。
それは当然でしょう
と言われますけどね。
ということで、今毎日36度7度という状況ですけど、さなみさんも本当に工場の中すごく暑いそうですけども。
暑いですよ、冷房ないですからね。換気が必要なんですよ。大きなエアコンが一つあるんですけれど、なんていうか作業場が分かれていて、でその恩恵に預かれる人と預かれない人とありまして、
それすごい不平がですね。
そうなんですよ、ね、だからまあ基本的につけないと。だからもう一人に一台ぐらい、まあ、扇風機があったりミストが出るやつがあったりとかはしてるんですけど、でもさすがに一昨日だったかな、二人気分が悪くなりました。
いや36度7度ですからね。
そうですね、
こっちだと、中国だと高温手当ですか、
はい、
気温が高い場合にその、まあ、別の手当が出るんですよね。
そうそう、
あと学校も30度以上だと休校になるとか、上海あって。
そうなんです。
僕それまず知らなくて、
知らない。
何年か前に、新学期初日、
はい、
行ったんですよね、うん、汗かきながら、うん、本当に30何度でしたけども、うん、で教室にいたら誰もいないんですよ。僕間違えたかなと思って、うんうん、でしょうがないから教務の方に行って聞いたんですよね、はいはい、そしたら、あ、ごめんごめん、今日はその高温だから授業なしみたいな、
大学の話です。
大学です。
そうなんですか。
それを聞いて初めてこっちではいろいろ細かくね、労働者のことを考えたりとかして対応されているというのがあって、まあ、すごいなって。
そうですよね。だからうちはね、毎日塩サイダーと、アイスクリームというか、お昼のというか午後の休憩の時にね、アイスクリームを配ってます。塩サイダーはいいですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
塩分補給ね、
はい、
ということで今日は来ていただいて本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。
本当に面白い、僕にとってはすごく面白いなと思った
んです。あ、そうですか、いや私も面白いんですけれどもね、
まあ、聞いていただいてもね、はい、皆さんがどうかということですけど、
ね、
何かありましたら聞きたいこととかですね、ありましたらぜひ一言でもいいので送っていただければ、
そうです、ね、
こちらでね、なんとか、はい、お答えしたいと思います、
掘り出せばね、きっと面白い話はあると思うんですよ、うん、本当に新鮮なね、ご意見も聞きたいなと思うんですけどね。
そうですね、それはさゆみさん前ね、言っていらっしゃいましたけども、やっぱり僕らになっちゃうともうフル株だとどうしても新鮮な感覚がなくなっちゃうんですよね。本当今日はどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、はい、
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。ラディオキャムネット。We can see you.
don't you know, baby, you've got too many choices. Now we know everything,
so
take it anytime,
whenever
you